上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
武田さん、はい、この番組実はかなり人気がありまして。
そうだったんですか？
って言っていいと思うんですけれども改めてお礼を言いたくてちょっとこんなふりをしてしまいましたが、
はい、
2位まで来ました。
すごいですね。2位、何の2位ですか？
あ、ごめんなさい。ですねポッドキャストの iTunes ストアに登録してるんですけれども、
はい、
経営マーケティング部門というのがありまして、
はい、
ビジネスのカテゴリーに入るんですけども、そこでおかげさまで2位まで来ました。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。わ
ー、ビジネス部門でも第7位まで来たんですよ。
すごいですね。トップ10ですか？
そうなんです。
うわー、もうこれはね、祝杯をあげないと。
で、はい、この間ここのディレクターさんに聞いたんですけども、
はい、
iTunes ストアのポッドキャストの全体でも50位まで来た。
それはちょっと
っていう
びっくりですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。わー、本当これも一重に聞いてくださる皆さんのおかげと。
そうですね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
またますます良い番組を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、ということで今月のテーマは
なんですけれども笑ってしまいました。ですね、ちょっとぶっちゃけてしまいましょう。
来ましたね、ついにこの回が。
ちょっと実験的なところも正直言ってあるんですけども、
はい、
まあ私が、まあ私事ですけれども、ちょっとバタバタしてたというのもありつつ、
はい、
いろんなことがごったにのテーマになるのかなと。
そうですね、年忘れな感じで12月ということもあって、
はい、
まあそういうことでいろいろと要素を一気に吐き出してしまおうかなと。
そうですね、
はあ、で、 そういうことで、
あえて言うなら一言で言うと、
はい、
どうしたいんだよと。
はあ
でいいんですかこんなで、まあ、大丈夫でしょうか。
いや、いいと思います。で、どうしたいのっていうのは確かにあるかもしれない。
そうなんですよね。ちょうど今って創業補助金というものがあったりとか、
はい、
あと、まあ、年度またいで個人事業主の方が法人化しようかっていう話がちょっと多かったんですよ。
まあ来年消費税も上がりますしね。
そうなんです、
まあ、いろんなタイミングではあるんでしょうね。
そうなんですよ、うんうん、でその中で自分は、まあ、いろんな方にアドバイスしていく中で一番大事にしてたのがどうしたいんですかっていうことだったんです。
なるほど、こういろいろと書類持ってきたりとか相談を受けて、でどうするのかな、経営者様として今後どうしていきたいのかなっていう疑問がぶっちゃけ敦子先生の中にいっぱいあると。
そうですね、まあそういうのもあるし多分あると思うんですよ、
はい、
お客様の中にもあるんだけども、やっぱりそれをこう具現化するっていう作業ですよね。
そうですね、アウトプットして事業化しないといけませんもんね。
そうです、そうです、
経営者ですから、
はい、
敦子先生に聞いてもそれは分からないですよね。
そうですね、たまにごくまれになんですけども事業計画書を作ってくださいっていう方いるんですけども、
うん、はい、
それは無理ですと。
そうですよね、
はい、
まあ例えば、まあ、私蕎麦屋さんしてました。ところがたこ焼き屋をやろうかなってちょっと思ってんですよね。敦子先生、事業計画書作ってくださいよっていうのは、まあ、NG と。
NG ですね、
はい、
もう何を言っているんだと
まあそうですよね、たこ焼きしたいのは私なわけで敦子先生ではないので、どうしたいのか分かんないですよね。
そうですね
まあそういうご相談もぶっちゃけあると。
ありますね。
どうしてるんですかそういう場合は。
私のところにそういう、そうやっては言いませんけどね、
はい、
そういったお願いしたいんですって聞かれたら、あくまでもこちら側をお手伝いする立場なので、
はい、
例えばまずはこういう書式うちの方で用意してるんでちょっとやってみてくださいっていうところからスタートするんです。
あ、だと一応その業務に合わせた書類をこう敦子先生がポチポチと作られてでお渡ししてと。で、まあ、そこに例えば1月から12月までこう線が引いてあってみたいな、そういう例えば経費がこのぐらいって、昔やった、いつやったか忘れたんですけれども、事業計画書とかいうやつのひな型をお渡しすると。
そうですね、必ずやってもらいますそれは。
まあでもそれ書けないとダメですよね。
そうですね、なかなか書けないですよさすがに。
あ、まあそっか。
それでもやっぱりまずは書いてもらわないと始まらないんですよね。
まあ、イメージできないですよね。
そうそうそう、そこからスタートするって感じですね、
はい、絵に描いた餅をまず 持ちにしようかと。
あ、そうそうそう、そういう感じですね。
絵に描いたままじゃ食べれないでしょと。
それはそういうことですね。
そうですよね。やっぱ餅を作るためにじゃあどうしたらいいかっていうのが、その事業計画書を作るという作業になると。
そうそう、そういうことです。
まあそうですよね。前そば屋やって今回たこ焼き屋なんですけど。
いつからたこ焼き屋になったんですか。
いや、なんとなくたこ焼きが美味しかったんでこの間。まあぶっちゃけちょっと鳥の市というのに行きまして、たこ焼きを食べて、これはいけると。
これはいけると。
はい。
どの辺がどう美味しくてって話ですよね。
そうですね。もうこれはちょっと独自の味を作ったらいけんじゃないかみたいな思いつきレベルで。
まあ思いつきな感じですね。
でまあちょっと蕎麦屋ではなくたこ焼き屋をやってみようかと。でまあ蕎麦屋だとこう茹でたりとかいろいろ設備が大変じゃないですか。でもたこ焼き屋はあの屋台でできるんですよ。
ああ、そうですね、
はい、ちょっと安いかなとか、
うんうん、
そこはちょっと考えて。
あとニーズもいろいろありますからね。
まあそうですね、お祭りに行けば大体大人気ですし。ダメですかね。
ああ、でもね、最初はでもこういう感じですよ。
あ、まあそう、まあ、そうですよね。
そうそうそうそう。皆さんがたこ焼きさんをやるって話ではないですけれども、聞けばもやっとしてるじゃないですか。なんだか良さそうだみたいな話じゃないですか、はい、今のって。
そうですね、儲かりそうだみたいな。
そうそうそう、
よくわかんないけど。
最初は多分それでいいと思うんですよ。
はい。
スタートってそんなもんだと思っていて、
はい、
ただ実際に事業化するにはそれじゃ足りないわけですよ、当然。
まあそうですよね。じゃあ何からやろうってなりますよね。
そうですよね。
お店の名前決めようかなとか。
まあそういうのもいいと思いますよ。やりやすいところから決めればいいと思うんですよ、いっぱいあるんで、やることは。
はい、じゃあまあちょっとお店の名前をなんかタコツボとかタコハチとかなんかそういう当たり前の名前だとインパクトがないんで、イッタコとかなんかそういうなんかよくわかんない名前にして、でって感じですよ。みたいな。
そうそうそう、だからそれをまああくまでも今のって思いつきだったり夢だったりっていうレベルの話だと思うんですよ、申し訳ないですけども、
はい、
そこからいかに本当に本業にしていくかっていうところのプロセスですよね。
うん、まあそうですね。じゃあたこ焼きのこのひっくり返す焼く、あれはなんて言うんですよ、鉄板のような。
あ、ありますね、たこ焼き専用のね、
うん、はい、あれをまず購入しなければいけないと。
そうそうそうそう、
まあリースでもいいのかもしれないんですけど、
そうそう
そう、そういう細かい話は置いといて、でそれが例えば100万セットでしますと、どうしよう100万円ってなるわけですよ。
そうですよね、
はい、
だからそれを例えば自分で貯金して貯めてから始めるのか、いやすぐ今がビジネスチャンスなんだって言って、あの借り入れてやるのか、まあ借り入れって言っても、まあ、銀行さんから借りるのか、周りのもう知人とかこう身内とかを解き伏せてプレゼンしてですよね、要はね、プレゼンしてこう借りるなり出資してもらうのかとか、いろいろありますよね。
はい、例えば自分の持ってる時計とかネックレスとかを質屋に持ってってお金にしてもいいわけですよね。
そうですね、
はい、でまあそうやってお金を作りました、たこ焼き買いました、うん、どこでやろうって、もう何も考えてませんね私。
今気づきましたか。
はい、やっと気づきました。どこのお祭りでやろうみたいな、お祭りそんなにやってないぞみたいな。
そうそう、
ダメじゃんっていう。
いやいやいや、
はい、まあ、そういうのが事業計画書を頭の中で書きながら分かってくると。
そうそうそうそう、
ことですよね。
そうそうそう、はい、ただまあ融資の世界で言うと大体決まってるわけですよ、フォーマットは。あなたは今まで何してましたかと。それ何ですか。
え、いや、プー太郎って。
いやい
や。ダメです、ね。
まあ、はい、ちょっと今の置いときましょう。
はい、
あなたはなぜこれをやろうとしたんですかと。
はい。
で、あなたは何を今までやってきたんですかと。
はい。
で、じゃあ実際どうやりますかと。
ああ。
大体こういう三段階もあるんですよね。
はい。でまあ、そういう書式があるわけですよね、きっと。融資の時に持ってかなきゃいけないものだったり、融資を受ける、まあ、例えば銀行さんとか、まあ、そういう機関があるわけで、そういう機関の人に説明するための書類っていうのが絶対あるわけですよね。
そうですね、あの融資の世界で言うとやっぱりそういう書式っていうの大体決まってますから、
はい、
例えばどこそこ銀行で申し込みをするとじゃあこれに書いてくださいとかってなりますけど、大体みんな一緒ですね、流れは。
あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあもういきなりこう銀行に行ってドンと、私はたこ焼き屋がしたいんだ、この熱い思いを何とかしてくれって言ってもダメなわけですよ。
それ困りますよね。
まあそうです
よ、そんなこと言われてもと。
そうですよね、銀行さんだってね、まあまあ落ち着いてって言われますよね。
そうそうそうそう、
きっと。
そうそうそう、はい、まあ、だからその三段構えとプラス計画ですよ、やっぱり。
あ、
じゃあそれを具体的に数字に落としましょうと。
はい、
まあ、こういう計画でこう最初にこういうお金を用意してこうやって使って実際こうやって売り上げが立っていくんですよ。
なるほど。それが普通にできないわけですよね。
まあできないですよね。
やったことないですし。
やったことないですし、やっぱりこれって自分一人だと難しいので。
まあそういう時には敦子先生にちょっとすみませんどうにかしたいんですけどってご相談させていただければ、まあなんとかなるかもしれないと。
まあでもやってもらいますけどね。
やっぱ自分でやれと、まずは。
やれと。
そこですね。
自分でやるんですから。
はい。そこを声を大にして言っていただいて。
そうですね。
はい。ね、これからちょっと敦子先生も年末のお忙しい時期に
もうすでに差し掛かりつつありますが、
つつありますが、
はい、
まあその辺も踏まえてちょっとこんな感じで次に行きたいと思うんですけれども
大丈夫そうですか。
いや、そろそろお時間なんでね、はい、申し訳ないんですが、このたこ焼き屋計画をなんとか形にしようかと。
まあまあまあ、じゃあ次回また続きをということで、
はい、あ、そうですね、はい。では敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。